今バギオの JIC っていう学校に来てるんですけども、トムさんの感想を聞く機会が得られましたのでお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2ヶ月おられたんですか、
はい、
で明日が最終日、
はい、
みたいなもう終盤で急にこういう
とんでもないです。
お願いすることになったんですけど、今は学生さんですか。
はい、大学3年生が終わって今4年生、1年間大学の方を休んで、
はいはい、
こちらの方に来てます。
あ、そうなんですか。大学生の中でやっぱり1年間休学して留学って一般的な感じなんですか。
大学によって異なると思うんですけど、私の大学では3分の1ぐらいの学生が留学に入ってます。
それフィリピンなんですか。
あ、フィリピンだけではないんですけど、フィリピンは結構人気ですね。やはりコスト面でも安いですし、英語も勉強できるっていうことで、でその先輩が実際フィリピンに行って良かったよっていう感想をすごく持って帰るので、後輩も続いていくっていう感じです、
ね、そうか。じゃあじわじわ広がってるんですね。
はい、そうですね。
その英語を勉強するっていうのは学生にとってはそのもう就職に必要みたいな感じになってきてるんですか。
そうですね、学生によって異なると思うんですけど、そうですね、大企業で働きたいだとか外資系の企業に勤めたいっていう学生は、はい、やはり英語が必須になってくるので、うん、それを目的に留学を決意する学生も多いと思います。
その専攻は何ですか、大学で。
あ、私の場合は平和学で。
平和
学ですね。
そうなんだ
国際問題について研究をしていて、
はいはい、
私は多分企業就職は全く考えてないんですけど、大学院に進みたいなと思っていて、はい、でやはりその国際問題研究していく中で、はい、その 国際連合のレポートだとか、はいはい、そういうなんていうんですか、まあその使用言語が日本語じゃないというか、はいはいはい、ほとんどのそういう国際的な機関だとか、はい、国連だとかのレポートって英語で書かれてて、はいはい、で自分はもっと世界のことを知りたくて、うん、もっと研究したいのに、やっぱり英語っていう壁のせいで研究ができないってことで、
うん、
英語をもうちょっと勉強したいなと思って、
は
い、
でも日本でもう英語勉強してるんですよね。
そうですね、でも日本に行った時は3年間大学の方で勉強してたんですけど、はい、ほとんどもう自分の専攻 その平和学っていうものを日本語で勉強す、はい、少し難しい学問なので、うん、それを勉強するのにフォーカスをしてたので、あんまり英語の方はあんまり重視してなくて。
あ、そうなんですね。
ただやっぱり研究を進めていく中で、そこのなんか英語っていう壁にぶつかって、やっぱり英語がないと、うん、そのまあ、エボラ出血熱、まあ、少しちょっと時間経ちましたけど、うん、その ISIS の問題だとか、
うんうん、
やっぱり集められる情報がすごい限られてて、
まあ、日本語じゃ集めれないですよね。
そうなんですよね、うん、もう新聞記事も本当にちっちゃくて、やっぱり本当に国連とかのレポートが一番新しい、
そうい
う、
はいはいはい、
国際問題のそういう資料を読めるようになりたいなっていうか、もっと深い研究がしたいな、もっと世界のことを知りたいなってことで、はい、
留学しようと、
はい、
じゃあスピーキングというよりはリーディングとかの方がまずは必要なんですか。
あ、そうですね、一応自分の留学の目的が語学学校っていうよりは、はい、大学、フィリピンの大学にこの後留学しようと思ってるんですけど、そっちの方にあって、
うん、
で私フィリピンのデラサール大学と、うんうん、フィリピン大学って2つの大学に留学しようと思ってる
んです、
う
ん、2つに行くんですか。
はい、
どれぐらいの期間。
1セメスターずつですね。
へー、 UP ですよね。
はい、
それケソンの。
マニラの、
はいはい、UP です。マニラのケソン、
デリマン校ですね。まだ行ったことないんで、どこにあるかちょっと分かんないんですけど。
それは入学試験ってあるんですか。
いや、私の場合はないですね。
入れるんですか。
はい、私 の母校とその UP
提携してるんですか。
はい、提携してて、自分はエクステンジスチューデントではないんですけど、
はいはいはいはい、
プライバシースチューデントなんですけど、はいはい、一応その関係というか、はい、お互いに提携があるので簡単に入れる。
必要英語条件とかないんですか。
ないんです
ね。ないんですか。でも英語できないとついていけないですよね。
そうですね。
あ、
入った後大変、入るのは簡単なんですけど、ね、入った後がまあ大変であると思います。
じゃあ今フィリピンのこのバギオで勉強してっていうのは、はい、その時に通用する英語力を。
そうですね、準備っていう意味で今語学学
校に2ヶ
月。はい、2ヶ月来てます。
2ヶ月で準備万端。
いや、準備万端じゃないです。でも2ヶ月でも1年でも2年でも万端にはならないっていうふうに思ってるんで、もうこの 2ヶ月で自分ができることを精一杯やっていこうっていうふうに思ってます。
すごい地に足がついた目標を設定
と思います。なんでもない。
ワンセメスターずつって3ヶ月ずつってことですか？
デアサール大学の場合は1年間3セメスターで、
じゃあ4ヶ月なんや。
そうですね、3ヶ月ぐらいですね、うん、でフィリピン大学の場合は1年間2セメスターあるので、もう少し長い感じです。半年。
じゃあこの休学してる1年間をもう完全にフィリピンで。
そうですね、2ヶ月間こちらの JIC の方にさせていただいて、デラサールの方に3ヶ月、その後5ヶ月間 UP で過ごす予定。
海外の大学で勉強するっていう時にそのフィリピンの大学を選んだのは学校が提携してるからなんですか？
それだけじゃないんですけど、自分がやっぱり専攻が平和学っていうことで、
はいはい、
平和ってすごい、なんか平和の条件って本当にたくさんあって、はい、戦争がないだけじゃなくて、やっぱり貧困だとか食料問題、環境問題、人権の問題、うん、本当にいろんな問題があって、うん、自分が日本の大学で学んでた時に、うん、特にやっぱり問題、なんていうんですかね、特に興味が湧いたのが貧困だとか食料の問題 で、うんうん、でそれを学べるのどこかなって思ったら、やっぱり途上国、うんうん、で途上国でかつやっぱり自分は英語を勉強したいっていう思い、うんうん、その2つの軸、途上国かつ英語っていう時にフィリピンっていう選択肢があって、ありがたいことにうちの大学が本当にフィリピンだけじゃなくていろんな大学、いろんな国の大学と提携があったので、はい、選択肢はすごく広くって、はいはい、その中でも自分の軸でしっかり選べたっていうので、はいはいはい、すごい感謝してるんですけど、
はい、しっかりしてるんですね。自分の大学生の時とも比べると悲しくな
る。そんなことない。
でそれで、2ヶ月の留学の後、
はい、
なんでバキオにしたんですか？
それはですね、私もいろいろ自分の中でその語学学校を選ぶときに、はいはい、ネットでも調べましたし、はい、でもやっぱ一番信用できるのがやっぱ体験者の声で、うん、はい、自分の先輩、大学の先輩も、うん、かなりフィリピンの大学だとか語学学校に留学されていて、はいはい、まあ、先輩によってその大学は違うんですけど、大学はシンガポールに行くとかイギリスに行くとか、はいはい、違っても、はい、ほとんどの先輩がフィリピンの語学学校を選択されてるんですよ、ね、でその中でできる限りその先輩と話してどうでしたか、うん、いいとこ悪いとこ全部聞いて、うんうん、その中で自分の、まあ尊敬する先輩なんですけど、うん、クラブの先輩で、その先輩が、うん、こちらの語学学校を紹介させてくださって、
バギオのこの学校を紹介して
くださって、はい、バギオの JIC を紹介してくださったんですよ、
はい、それは、卒業生なんですか？
そうですね、もう2つ上の先輩なので、もう仕事も決まって大学は卒業され、今年卒業されたんですけど。
ちなみに何部なんですか、これは？
国際連合研究会っていうクラブで、国連の扱ってる国際問題を研究するようなクラブで、はいはい、すごい硬い感じのクラブに聞こえますけど、メンバー100人いてすごい人気なんですよ。
みんなそういう人らってどういう就職をするんですか？
ほとんどの先輩たちは外資系の企業だとか、結構、まあ、大きな企業
に就職するんですか？
はい、されてますね。
でそれで、まあ、いろんな人に聞いたときに、まあ、一番尊敬できる先輩のおすすめの学校に行こうと、
はいうね、
もうじゃあスッとここの学校になったってことなんですね。
はい、そうですね。
ここってスパル、まあ、韓国資本ですし、
はいそうですね、
スパルタとセミスパルタありますけど、はい、それはセミスパルタをおすすめされたんですか？
いや、そうですね、セミスパルタそうですね、を勧められました。はい、先輩もこちらの卒業生。
あ、そうなんですか。
はい、
初めてのアジア？
そうですね、アジアは初めてですね。
あ、そうなんですか。フィリピン来てみてどうだったんですか？
はい、フィリピン最初に来た時はフィリピンターミナル3つあるじゃないですか。
飛行機どこだ
ったんですか？それのターミナル1で一番古いところじゃないですか、はい、しかも私ジェットスターで来たんですよ、はいはいはい、ジェットスター格安航空で、はいはい、その値段で来ちゃったんですけど、はい、ピックアップここに着いたのが5時で、
はいはい、
でもピックアップの時間12時とかだったんですよ。6時間以上待たなきゃいけないみたいな、まあ、でも空港だから中に何かあるだろうと思ったらレストランも何にもなくって、
ちっちゃいのが
でも外に出ないとピックアップももう外なんですよ。
中に5時って夜ですか？夕方？
夕方の5時に着いて、はい、夜中の12時ぐらいがピックアップ で、はいはい、でそれでも外でずっと待ってて。
どこで待ってたんですか？
ちょっとすあの出て下がったところの、
あ、韓国料理とか、
ジョリビーとかちょっとあるとこ、
ああ、ちょっと歩いて出たんですね。
はいはいはいはい、あそこで、あそこで6時間ですっごい濃くじゃないですか。
まあまあまあまあ、でも空港内にあれ以上の施設ないですからね。いやでも初めてフィリピンに来てそこを突破するまでいっぱいうじゃうじゃ来るでしょ。
いや、やばいですね。
やばいでしょ。
すごい警官の人とかめっちゃ話しかけてきて、うん、あ、何やってんのみたいな感じすごく疑われて、
はい、あそこ歩いていく人あんまりいないですからね。ちょっと距離あるでしょ。よう行ったな。うん、いや、今ここバギオっていう場所はマニラからバスで遠いんですよ。
はい、
だからマニラから近い学校っていうのは、はい、そのピックアップの待ち時間そんなないんですけど、ポツポツ来て もう拾いに行けないね。何時間もかかる。
そうですよね。
だから時間が大体決められてるんですよね。
はいはいはいはい、
でそれで待ち時間が5、6時間あったと。
はいはいはい、
でジョリビーにずっといたん
ですよ。あ、ジョリビーにちょっと行って、でもその後ずっと荷物もあったので、
うん、
あそこエスカレーターないんですよ。だから、ね、一緒に来た日本人の友達が荷物をホールドしてくれて。
あ、一人じゃなかったんですね。
はいはいはいはい、もうそれが。
それは同じ学校に友達と来たんですか。
あ、そうですね、同じ、もともと同じ大学の友達で一緒に来て、う
ん
う
ん、あ、じゃあいるんですね、今も。
はいはいはい、
あ、それはいいですね、
はい、
そう、一人だったら怖いでしょ
う。そうですね。そう、荷物ホールドしてくれて、はいはい、ジョリビーだけ階段しかないんで荷物持って上がれないじゃないですか、
はいはいはい、
ジョリビー買って降りていって、もうずっとベンチに6時間座り
っぱなし。で、時間になったら戻っていったんですか。
時間、あ、そうですね、
それもう暗いでしょ。
はい、あそこが待ち合わせ場所だったんで、
ジョリビー、
はい、ジョリビーの前のとこかな。
あ、すごいな。
よかったですね。
でそれで、長いバスに、バスじゃないからピックアップか。
あ、バスです、バスです。
バスで何時間もかけてやってきた、
はい、冷房すごいきつくて寝れなくて。
言ったらいいの。日本人は、
いや、ほとんど自分ら以外全部韓国人だったんですよ。
あ、そういうことか。
スチューデントも韓国人で、で、日本人のスチューデントマネージャーさんいるんですけど、はい、ちょうどトラベルで日本に行かれてて、はい、
ノ
ム
さん
じゃない、サモアさんっていう女性の方なんですけど、あ、日本に帰られてていらっしゃらなくて、
はい、
もうオール韓国人みたいな感じで、
わ
ーみたいな。
韓国省の学校に行くことに躊躇はなかったんですか。
そうですね、先輩に私もそんなに調べられないんですけど、うん、私の調べられた限りではやっぱり日本人資本の学校は日本人が多くて、うん、韓国資本の方は韓国人が多いってことだったんで、うん、私の場合本当に英語を勉強したかったんで、
うん、日本人いないところがいいと、
うん、せっかく海外に行くの日本人いっぱいのところに行ってどうするのと思って、はい、日本人がいるところをちょっと避けて伸ばしてもらったんで、
はいはい
はい、抵抗っていうよりはむしろそこを選んだっていう感じで、
ね、あで、やってきて、
はい、
でバギオはどんな印象だったんですか。
いや、バギオはびっくりします。まず気候に、はい、フィリピンってことすごい暑いっていうふうに聞いて、先輩もバギオの大学に留学された先輩も、
はい、
もう半袖だけど大丈夫って、まあ、でもスーパーの中はちょっと上着がいるかなぐらいだったんですけど、はいはい、ここ来てすっごい涼しくて、
多分いい時期に来てるんですよね。
あ、そうです、
これから雨季ですけど
ね。
はい、すごい、じゃあ過ごしやすかったと。
はい、もう冷房、うん、自分も多分ほとんどの女性の方そうだと思うんですけど、冷房が苦手であんまり強いのはダメなんですけど、はいはい、ここは冷房なしで全然過ごせるんで。
そうですね、冷房、はい、セブとかマニラなら冷房クーラーなかったらね、
やばいですよね。
ここはないですね。
あ、もう勉強するのにすごい快適な気候だな、すっごい快適ですね。
じゃあもう2ヶ月集中しまくった感じです
か。集中しまくりましたね。
セミスパルタ、ちなみに授業時間何時間ですか。
セミスパルタは、
7時間、8時間ぐ
らい、1コマが50分かける2なんですよね、
う
んうん、でそれを、4時間、基本的に4時間です、ね、
じゃあ8コマあるんだ、
はい、400分ですね、うんうんうん、1日、
はい、
スパルタの方が長いんですけど、うん、正直レベルはセミスパルタの方が上で、
生徒の、
あ、そうです、そうですね、らしくて聞いた話なんですけど、うんうん、もうスパルタの方はもっと詰め詰めというか、うん、もう朝から夜まで本当に勉強するみたいな、うん、でもなんかそれは結構ストラテジーというか、どうやって勉強したらいいか分かんないっていう生徒向け、
はいはい、
なんかもう先生が全部なんかその教えてくれて、
はいはい、
この時間はもうボキャブラリー覚えるとか、
はいはい、
この時間リーディングやるとか、もう全部与えられたことを全部やるっていうか、
はい、
もう本当に何を勉強したらいいか分かんない、ストラテジー全く持ってないって人向けがスパルタっていうふうに聞きました。セミスパルタの方はもうちょっとそんな
柔軟に、
ね、はい、自分たちで授業もアレンジできますし、なんかストラテジー持ってる人っていうか、
うん、
にとってはやっぱりセミスパルタの方が合ってるのかなっていうふうに思います。
K 来た時って英語レベルどれぐらいだったんですか？
レベルどれぐらい？
レベル分けで。
トイックで言うと580くらいですね。うん、
スピーキングのその、レベル分けみたいなのないんですか、この学校？ありますか？
あ、レベル分けあります、あります。何段階か分かんないんですけど、こっちの大学、あ、この学校だとプレインターミディ、うん、
プレインター、
あ
ー、くらい。2ヶ月でそれはアップしたんですか？
そうですね、2つ上がって今ハイインターミディ、
ハイインターミディと、うん、あ、もうアドバンス一歩手前。
あ、そうですね、
それはじゃあやっぱり2ヶ月でも自分の成長を感じるんですか？
はい、すごい感じますね。
授業、ちなみにどういう授業を受けてたんですか？
ですね、私のコースの場合はコースがこの学校3つあるんですけど、はい、私の場合はマンツーマン3つとグループクラスが1つの授業を受けてますね。で、もうグループクラスはもうあの他の生徒さんもいらっしゃるんで、うん、やること決まってて、私の場合 CNN の、うん、あのニュースの授業で、はいはい、CNN のニュースを何回か聞いて、うん、その言ってることを全部書くみたいな感じの授業で、まあ、リスニングのトレーニングですよね。で、まあ、時々サマリーとか要約をしたりだとか、うんうんうん、そうですね。
うんうん、マンツーマンではどういう授業？
マンツーマンは3つ取ってるんですけど、あの全て女性のフィリピン人の講師の方で、うんうん、もう自分で全部アレンジしてますね。あの私最初はなんか、うん、あの先生の方からあの何を学びに来たのだとか、目的何とか、どういうふうにあの授業やっていきたいっていうふうに本当に先生の方からなんかどういうふうにやりたいっていうか聞いてくださって、それまず自分すごいびっくりして、
はいはいはい、
なんか普通に日本の学校だったらもう学校行ったらもう教科書があって でもそれをやっていく、うん、先生がもうやり方全部、ノートはこういう風に取るんだよとか、うん、もう全部強要してくる感じなんですけど、うん、もうこっちは全然違って、
まあそうですね、
自分で選べる。
それが困惑する人もいるみたいですけどね。
あ、
言われても分からないです
よね。あ、確かに。で、自分の場合はあのこの後目的が、あの自分の留学の目的がそのフィリピンの大学の方で、うんうん、まあ、あの貧困だとか開発を勉強するっていうことだったので、うん、それに必要なスキルというか、うん、あのフィリピン大学だとか、まあ、デラサール大学って本当にフィリピンの中ではトップの大学 で、うんうん、であのただ先生の話を聞くだけじゃなくて、うん、ディスカッションだとかプレゼンテーションだとか、うんうん、あのそういうフィールドワークの授業とかも、うんうん、実際にその貧困のあの地域というか、うん、それ実際に現地に行ってあの調査をするして、それをプレゼンにしてまとめるみたいな授業もあるっていうふうに聞いたので、あのそれに対応できるような語学力をつけたいなと思って、
うんうん、
今はその全ての授業で、まあ、国連のレポートを読んだりとか、うんうん、自分の、まあ、買ったちょっと貧困の本とかあるんですけど、うん、こっちの本屋さんでちょっと手に入れた本とかを、うんう
ん、はいはい、
あの先生あの読んで、それをサマリーというか要約したりとかプレゼンを作ったりとかで、先生があのちょっとプロナンシエーションだったりコンテンツだったりその、まあ、ライティングだったりスピーキングのちょっと文法がおかしいところだったりとか、そういうのを修正してくれるっていう感じです、うんうん、自分で情報を国連のレポートであったり、はい、本であったり、うん、なんかそれ実際に英語のマテリアルを読んで、うんうん、それを自分の言葉で説明する、うんうん、ライティングであったりスピーキング、ね、アウトプットして、あのおかしい部分というか伝わらないにくい部分を先生が矯正してくれるっていう感じの
授業。教材はもう自分で選んで。
そうですね、で
勉強に必要なことも、まあ、ある程度自分で決めた上でフォローしてもらって、
はい、はい、そうですね、
すごいですね。いや素晴らしいですね。
いやでも本当にちょっとスタッフの方に聞いたんですけど、語学学校によるらしくって、
はい、
他のアカデミーだともうすでにこの授業ではこの教科書を使うとか、
まあまあもちろん
文法の授業とかそういう風に、はい、でも自分の場合文法すごい嫌いで、
はい、
すごいあのそれよりはやっぱりあのなんか中身っていうかな、あのアンダースタンディング理解していくっていう方が自分の中で好きなんで、
うんうんうん、
で、うん、そんなに文法だけを勉強するのすごい嫌いなんですけど、うんうんうんうん、この間のレベルテストでは文法はあの一番もらって、
うんうん、まあ最低限も分かってるんです
よ
ね、
うん、
あとはだから実践的な、
はい、
まあ、だからそういうのに学校先生も柔軟に対応していただいたってことですね、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃあその、フィリピン留学の授業っていうのは、
うんうん、
自分が、まあ、思ってたクオリティ
うんうん、以上です、ね、
以上だったとか、
はい、
なるほど。なんか生活面はどこなんですか、バギオフィリピンの生活面は問題なかったですか？
そうですね、多分マニラとかに比べると全然治安もすごい安定してて、うん、まあまあまあ、私もちょっとマニラの方にあの行って たことがトラベルぐらいで行ったことあるんですけど、はいはいはい、本当に、まあ、ちょっと危険というか場所によっては危険ですし、はい、タクシードライバーにちょっと、まあ、騙されたりっていうことも結構あったんですけど、はいはい、こっちではもうほぼないですね、はいはい、タクシードライバーちゃんとフィリピンとメーター使わないタクシードライバーも結構マニラの方ではいるんですけど、まあまあまあね、ちゃんと使ってくれますし、
ただ僕はタクシーを拾えなくてストレス止まらないからです。
あ、日によりますね、はい、そうですね、週末とかは結構やばいですけど、拾えるときは
そうですね、なんで通り過ぎていくのかわからないっていうのはちょっと思ってた以上でしたね。
でも結構思ってたのはやはり現地の言葉タガログ語なんで、うんうん、伝わるのかなとかすごい心配してたんですけど、問題なく
英語で、
はあ、全て、うん、英語で対応してくださって、タクシー もうどこも本当小さいスーパーマーケットみたいなところでも英語がやっぱり通じるので、はいはい、まあ、そこは安心します。
外でも英語も、
はい、
でも平日は外出したりする時間とかないですよね。
そうですね、一応外出はできるんですけど、うん、10時までで、うん、授業が終わるのも6時50分で、うんうん、その後いろいろ勉強してたらちょっと出る時間実際ないですね、
うんうんうん、まあ、ほぼでは勉強ひたすらしてたと。
そうですね、月曜日から金曜日は授業があるので、うん、基本的に授業に集中して、うん、もうほとんど学生そうなんですけど、うん、土日はもうパッと遊びに行くみたいな感じで、うんうん、
リフレッシュで、じゃあ生活面で不便もなかったんですか。
そうですね、特に不便はないですね、
うん、あ、そうなんですか。じゃあ本当に快適で、
はい、あ、まあ、ただやっぱりフィリピンということで、はい、Wi-Fi が弱かったりとか、その時々水が使え、お水使えないとか電気使えないとか、それはかなり
停電ありましたか。
ありましたね、
フィリピンはね。
本当に
停電の時は勉強できるんですか。
できないですね。
ね、真っ暗だったらね、はい、暗かったらやる気なくなんか、なんか眠くなってきますよね。そういう時は、ね、まあ、休憩して。
そうですね、もうできないですね。
食事は
一応カフェテリアっていうのが、うん、学校の方についていて、そこで基本的に3食土日も含めて、うんうんうん、やってくれるんですけど、基本的に韓国料理で、週に2回ランチが日本食なんですけど、日本食は本当に美味しくて、
うん、あ、そうなんや。
でも韓国料理はあんまり美味しくない。
まあ、もう味覚の違いがありますからね。
あ、そうですね、自分もともと辛いのがダメで、ね、
まあまあ、それは辛い。
めっちゃ辛い。
結構辛かった、
うん、でもだんだん
慣れた、
はい、慣れてきて。
なるほど。
最近やばいです、すごい食べちゃって。
そうなん
だ。はい、やばいです。
この後、来月からも大学なの？5月から
6月6日からですね。
それまでじゃあどうするんですか、1ヶ月。
それまではでもまあ1週間ぐらいなんで、もう一応アパートの方も決まってるので、はいはい、まあ、必要なものを買い揃えたりだとか、あ、まあ、少し勉強したりとかしてたら1週間ぐらいなんで、
はい、そうなのか、はい、いや、その大学で、
うんうん、
2つ経験したからまた話聞きたいです。
あ、ぜひぜひ、
ね、
私も、はいはい、なんかネタを作れるように、はい、
またマニラ多分現れると思うんで。
あ、マニラ、
やっぱり絶対すごい鍛えられると思うんですよね。
あ、
英語を勉強するには英語を使う授業なんで、
うん
うんうん、また違うレイヤーだと思うんで、
うん、
まあ、間違いなく、うん、ためになると思うんで、
うん、
そこでどういう感覚を得るのとかは興味あるなとか、フィリピンの雰囲気が、まあ、僕はもともと知ってるから、イメージはできるんですけど、うん、周りの人から留学を多分まあ経験者として今度後輩とかに相談されることもあると思うんですけど、うん、はい、そういう時にどういうふうにアドバイスしますか。
そうですね、実際自分の大学ではそのフィリピン留学っていうのはすごい一般的顧問で、
うん、
私も先輩から本当にフィリピンの情報もらったんで、人柄、なんですかね、パーソナリティもすごくいいし、うんうん、優しいしっていう話を聞いてたんですけど、私のまあ両親だとか、その違う大学の友達はすごい心配して、うん、わ、なんでそんなとこに行くの、うん、アメリカ、イギリスに行けばいいの、うんうん、みたいな風にすごい危ない、危険なイメージがすごくあるみたいで、
うんうん、
でもなんか、うん、そうだから自分もやっぱり先輩と同じように率直になんか自分の感想を伝えていきたいなって思いますし、
うん
うん、まあ、やっぱり本当に、まあ、インフラというかはやっぱりちょっと弱くて、
うん、
その Wi-Fi、
うん、
水とか、
うん、
そう、それは結構、うん、まあ、ストレスを感じる時はありますけど、はいはい、基本的にはそんなに、うん、大丈夫ですし、
うん
うん、なんか うん、私はすごいフィリピン、うん、ここ選んで本当に良かったなっていうふうに選んで思ってるので、うんうんうん、そうですね、本当に目的は英語の習得っていうか、この選んだ目的はその大学、フィリピンの、まあ、海外の大学でその学べる力をつけるっていうのが目的だったんですけど、自分の場合英語だけじゃなくて本当に他の人間的に学ばせてもらったことがすごく多くて、やっぱりそのリスクをしっかり自分でリスクを取ってでもなんていうんですかね、やっぱ自分の行動とか自分の選択に責任を持っていくことっていうのの大切さをすごい学ばせてい
ただいて、フィリピンに来て、
はい、
フィリピンに来てどういうことですか、英語の勉強だけじゃなくて、うん、リスクを取ることの大切さを学んだ、うん、どういう時に学ぶんですか。
そうですね、私も本当に海外留学めっちゃすごく悩んで、はい、なんか本当に英語って別に環境変えなくても勉強できるっていうか、日本でもやっぱり日本にもその海外の先生来てますし、なんかその自分独学でもできるし、自分もすごいちょっと海外に行くのすごい実は正直怖くて、その自分もなんか英語もそんなに自信もなかったんで、すごいなんか怖かったっていうかすごい悩んだんですけど、やっぱりそのフィリピンっていうところの、まあ危ない面ももちろん先輩から聞いてたんで、すごい悩んだんですけど、やっぱり自分にはそれが必要かなっていうふうに思って、まあ、ちょっとリスクというかそれはあったんですけ ど、
ね、
うん、やっぱ挑戦してよかったなっていうか、
なるほど、ちょっと不安だけど、はいはい、飛び込んでみて、はい、やっぱり思ってた以上の価値を感じる、
はい、そうですね、日本人ってそうじゃないですか、なんか先生になんかじゃあ鈴木くんこの問題解けるみたいな、この問題の答え分かるって言われて 100% 合ってるっていう自信があったら手を挙げるじゃないですか、うん、でもなんか 50% とか 80% だったらちょっと、うん、これ合ってるのかなみたいな、隣の子に相談して、なんか、
なるほどね、完璧な答えを出
そうですね、
出そうとするけど、それは留学に行くこと自体でも英語を話すことにおいても、
うんうんうん、
そのとにかくやってみるみたいなのが、
うん、そうですね、
リスクを犯してもやってみることが結構大切なんだな
って思います、はい、やっぱりこのさっきのマンツーマンの授業で、うん、やっぱり衝撃を受けたのが、自分でその授業をアレンジできるっていうか、うんうんうん、自分で授業をなんか先生と もちろん話し合いながら決めていって、うんうん、宿題もなんか宿題もらうっていうイメージがすごい日本であったんですけど、うんうんうん、宿題を、うん、あ、宿題をなんていうんですかね、その先生がもう必然的にくれるものみたいな感じで、まあ、ちょっと嫌なものだなみたいなイメージあったんですけど、はいはいはい、もうなんか自分宿題がないとなんか、うん、なんていうんですかね、自分で決めていくみたいな感じで、うんうん、
宿題くださいと、
うん、
そんな感じ、宿題いらないっていうのも、ね、それは生徒次第ですからね。
あ、そうです
ね。でもまあ多分しっかりした目標があるから、多分それをうまく使えると思うんですけど、
うん、
でも目標なく留学しちゃうと、
うん、
自由に授業を使うことができないんです。それがストレスになる人もいると思う。
そうですね。
だからそれはやっぱりフィリピンがすごい合うケースとしてあるのは、うんうん、やっぱ目的が明確な人は、
そうですね、
だって自分のね、この好きな教材を使ってもらえればそのままね、
う
ん、
そうですね、
そのボキャブラリーも自分に興味があるものなんで覚えられますけど、
うんうんうんうん、
全然その使用イメージもないと何から始めていいかわからない
ですね。そうですよね。だから私もまずその質問ですけど、その後輩にアドバイスするとしたら、うんうん、まあ、やっぱり日本にいるうちに絶対に目的っていうのをその自分の中で決めていくっていうか、なんで自分は留学するのかっていうか、自分探しみたいな人もいますけど、うん、
まあまあまあ、
やっぱり自分の中で目的っていうのを決めて、その目的を達成するための明確な目標みたいなものも持っておくというか、
うん、
で それなんかその目的目標を達成するために、その自分は何が必要なのかっていうのをしっかり考えて、
うん、
その授業っていうか、まあ、その毎日毎日の積み重ねじゃないですか、うん、それを内容を先生と一緒に相談しながら決めていくっていうのが一番、うん、まあ、ただ来るだけでもすごく意味があると思うんですけど、うん、やっぱり本当に語学もただじゃないですし、
はい、
その時間っていうのも、まあ、人生の、まあ、一部というかすごい大切なものなので、
はいはい、
やっぱり日本にいるうちにそのしっかり目的目標を決めた上でこっちに来ることをお勧めしたいんですね、
はいはい、ご自身は目標が明確だったんですよね。
はい、そうですね。
でその目標もこの2ヶ月の間にある程度達成できたと、
はい、と思っています。
素晴らしいです。いや本当にみんなこういうのを参考にして、しっかり 準備して、でフィリピンという環境をうまく使ってほしいなと思いますね。
はい、はい、私も先輩の方からもう本当にも同じこと言われて、実は目的をしっかり決めた方がいいよっていうことと、もう本当に英語を勉強するんだったら、なんかそのフィリピン行ったらスタートじゃなくて、もう日本にいるうちからスタートした方がいいよっていうの言われてて、実際になんかそのうちの学校で調査を取ったデータからなんですけど、やっぱり目的がある人とない人で全然その伸びが違うっていうか、英語のトイックだとかトーフルだとかの点数も違うし、やっぱ日本で勉強してから行った人と、もうとにかくあの、まあ行ったらなんとかなるだろうってことで全然準備しなかった人って、もう全然スコアの伸びが違うらしくって、でやっぱりその日本留学っていうのももちろんすごい貴重な機会っていうか、それ留学によってそのもちろんスコアとかも伸ばせると思うんですけど、やっぱり日本でどれだけなんかその投資みたいなものができるかっていうか、自分の投資その目的で定めるであったり、英語の少しでもそのなんか会話、その留学先で不便なく会話っていうかコミュニケーション取れるように準備していくっていうか、そういう投資をするかしないかによって、その留学の期間の濃さっていうかは全然違っていくなって思うんで、それはしっかりアドバイスしていきたいですね。
いや素晴らしいと思います。ぜひアドバイスしてください。同じようなその若い人らが、あのこういう環境をうまく使えば本当に価値があると思うので、
はい、はい、そうですね。
で、そうですね。でまた年末ぐらいにマニラでお話を聞かはい、
ぜひ、
はい、いや今日は本当忙しい中ありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございます。
参考になりました。はい、はい。